お便りいただきましたのがですね、まあ、鉄和氏ですよね、田淵先生なんですけども、はい、はい、鉄和氏さんからのお便りであります。本年も残すところ1週間を切りましたが、うん、お元気でお過ごしでしょうかということなんですね。あ、元気ですよ、はい、ありがとうございます。あの季節の挨拶をいただきまして、
お茶飲んで元気です。
はい、そして次こう書いております。子供たちは今日から冬休みで、
おお、素晴らしい。
親が会社に出かける時も布団の中で高いびきと書いてます。もう夜更かしたんでしょうね。クリスマスイブかなんかあって、うん、ケーキでも食べたんちゃいますか。
そうです。あ、ケーキな。
でサンタがなんか来るとか言うてね。あれもあのうちのよっちゃんがびっくりしてましたけども、はい、あの長男の、ね、はい、長女で、はい、小学2年がおりますわね。はい、あれにまあそんな話をまあ仕向けたらしいですよね、はい、なこの頃あの煙突がないのにな、どこからサンタさん来はるんや言うたら、おばあちゃん簡単やで言うてね、う天井を破ってくるんや
天井破ってくる
ね、うん、俺天井を破ったら直すん大変やろって、ね、いやそれちゃんと修復して帰れはるわ言って言ったらしいです。
あ、そうですか。
お前ところ娘がおもろく言うたらしいな。
あ、あの鏡から出てくるって
言うんですよね。なあ、あれもなかなか面白い発想やわね。まあ、それが続く
と。そうですね。まあ、今んとこ続いてますけどね。
まあ、うちも今んとこ続いてるから、ね、ちょっと、およちゃん怪しいって言ってましたけどね。ちょ
っ
と、うん、まあ、そんなこともあって、うん、田淵先生のとこの子供さんはどうなんでしょうね。
そうですね。
はい、要は、高いビッキーでらしかったです。うん、はい、で。それで、羨ましいことですと書いてありますね。すね、ただし、うん、あのよくここへね、あの子供さん連れて来てくれはりますけども
、今週もね来てくれました
けど、下の息子さんですね、一番下の、はい、賢いゆうちゃんでしたかね。
そう、ゆうちゃん、
下の息子は塗りをしていましたって。
お、そうですか。
この子だけはちゃんとね朝から起きて、うん、まあ、学習に励んどったということでしょうね、うん、それにしても、はい、クリスマスツリーを飾ったり宝くじを買ったりしても、うん、やっぱりちっとも年末という感じはしませんね。
あ、そうですか。
この先年賀状を書いたりカッコして本当に書くのかと書いてますけども、餅をついたりカッコして機械好きですと書いてますが、
いいじゃないですか。
部屋を片付けたりするつもりですが、果たして自分の心に年末はやってくるのか、ドーンとクロスエクスプラメーションマークが書いてます。どうなることやら分かりませんが、いつものごとくマイペースで過ごそうと思っております、
うん、それが一番
などと書きつつ、はい、今年最後のお便りにあたって、はい、ご挨拶をと書いて
ます
ね。
ありがとうございます、
は
い、
今年も1年間バンバさんやてっぺいさんには自分を番組に出演させていただきありがとうございましたと、また進歩のない、拙い自分の話を聞いていただくださいました皆様にも本当に感謝しておりますと。
なるほど、
ありがとうございます。こんな調子ですので、果たして出させていただけても、また好きな勝手なことばかり おしゃべりすることになると思いますが、どうぞよろしくお願いします。
あ、こちらこそ。
はい、こんなので、どうぞと書いていただけるのやらと書いてありますから、ね、僕も早速すぐに喜んでどうぞと言いますと言うときましたんですけども、はい、とにかく来年も元気で1年間を過ごしていきましょう。
あ、そうですね。
良いお年を。遠藤と書いてくれはりました。
田淵さん、良いお年を。
ねえ、はい、あの、ほんまに家族ラジオを盛り上げてくれはりまして、
そうですね、
家族ラジオ的な子連れ鉄和氏ということでね、ね、レビューしはりましたんですけども、はい、来年もまたどんどんと面白い話をお願いしたいと思います。
はい、田淵さん、はい、ありがとうございます。
田淵さんからね。
年末、あの、いろいろあると思いますけど、体調管理だけは、まあ、これ皆さんに言えることですけど ね、しっかりしてください、まあ、あの体、はい、冷やすのが一番あかんみたいなんで、
なるほど、
はい、あの、はい、そこら辺はちゃんと頑張ってください。ふみおくん、よう見たらなんかすごい服着てんな。全然今日
オープニングでも全く着れなかったけど、寒かったら服着なあかんで言うから。
あ、そうなんですか。
持ってきてた服を着た
ね、蛍光色のウィンドブレーカー でディフレクターっていうの反射板もついてて、
はいはいはい、
ね、夜 あの暗闇でも車のライトを反射するっていうね、
はい
はい、すごいね。それどこで買ったんそれ。
いや、これはもちろん水野ですよ。
あ、そうですか、
うん、まあ、
こんな派手な色のジャケットある。
もうもっと派手なのはないですね。
あ、そうですか、
まあ、わざわざなんかもうちょっとないかないか言うて、うん、水野3番街のお嬢さんにいつも倉庫まで見に行ってもらって、これがもう一番派手ですわと言われるの
一番派手を頼むんですね。
で売れてないのね。
あ、 派手で売れてない
よ、派手すぎて売れないようなもんはないか言うたら、これもう一枚残ってましたとかね。
だそんな服着んのね、うん、警備員さんか、
お
なんか夜走る人ぐらいで。
そうですか、うん、いやいや僕はもうあのね、独立法人、行政独立法人ですか、うん、あのあれはあの通り抜けのあるとこ、通り抜けの大阪のあるとこ、
はいはい、あの
造幣局、
造幣局ね、
もうこれで行って、はい、向こうの専門家の方ともこれと一緒でずっと回りながらですね、あ FM 線の取材をやったり、
まあ、事故は絶対ないです
よね。大阪市立大学理学部の被災地にある博物館もこれと一緒に行きまして、
だいぶあの皆さん見たびっくりしますわ。これまたあのホームページの写真でおそらくこの姿で映ると思うんで、
あの FM の前田ディレクターがですね、はいはい、バンマさんどこ行ってもね、人混みの中でも見つけられて大変結構ですって言ってますよ。
じゃあそれ結構大事やで、ほんまに人混みの中で、
うんうん、
あの僕の娘のねゆいも結構ちょっとそういう奇抜なファッションするんですけど、
あそういうやつやないです
か、
うん、
けどねやっぱりね、うん、奇抜なファッションしてくれた方が親としては見つけやすいんですよね。だからまあ、うん、やっぱりシグナルファッションで文雄くんね、何年か前からずっと一人で言ってますけど。
なんかこれ、エッジさんも言
わ
はったんですけど、
はい、これはいいですよ。
ねえ。
これはやっといた方がいい
と思います。特に年寄りとか子供はね。
そうそうそうそう。
いつ何時、それこそね。
うん、な俺の服なんでこんなんもうね、全然あの、ね、何色これ、緑色っていうの。
ムスグリーンっていうのかな。うんうん、
あこのね、うん、あの、ちょっとオープニングでも言いましたけど、この電熱ジャケットはね、うん、この左の胸のところに、うん、あの、スイッチのボタンが光るんで、これは目立つんですけど、
ね、それもうちょっと大きいというのね、5円玉ぐらいの大きさやからね、
これね場所が場所だけにね、うん、スイッチめっちゃ入れにくいんですよね。
あそう
か。で物によるとね、うん、このポケットのところにこの電源ボタンボタンがついてるところがある。物によってこれはついてへんで、俺の着てるやつはついてへんけど、
電熱ジャケットの話
ベストの話だけどな。だからあのちょっとここのね胸やと目立つんですけど、ただ着てる人は、うん、スイッチのオンオフちょっとしにくいんですよ。
あな特に女の人は大変やろね、おっぱい押したり せなあかんもんね、そこな。
そんな知らんわよ、そんな。
知らんわ
よ。まあ、しょうもないこと言うよな。
じゃあ
次行こうか、次行こうか。はいはい。
まあ、次行くんかい。
はい、タブさんの、
はい、ね。タブさんからおっぱいまで行きました。はい。
豊中市の田中さんです。
待ってました、待ってました。待ってました。は
い、日本の学生スポーツと書いておりますね。
おうほう、
はい、何か お怒りなんかな。
ラグビーか、
はい、わかんない、なんかわからん、うん、選手のお便りコーナー、タカさんのバスケットボール部のお話、
そうでしたね、
感銘を受けました。
わしもそうでした。
おっしゃるように日本の学生スポーツのあり方は間違っていると思います。
あのエスノミアの話ですね。
そうそうそうそう、
はいはい、あれもひどかった ねびっくりしたね、あれは、
ま
あ、
すごいドラマチックで面白かったですけどね。
面白いですね、書き方またうまいからね、だから ね、はい、小説家ですよ
ね。でまたね、エスノミア高校の顧問はアホやったけど、
うん、
選手はね賢くて、
でしかも監督がね、
うん、
これが売れた、救急車呼んでくれ、
それタカさんの学校の高校でしょ。
あれは偉い監督ですよ、
タカさんの高校の、ね、監督さんね、
う
ん、は
い、もう強制退去になりましたもん ね、
そうですね、
エスノミアの方は、
はいはい、スポーツというのは本来は楽しむためにするものです。
なるほど。
しかし日本の学生スポーツ界では、はいはい、勝つことばかりに意識が行き、
はい、
楽しむということをできるだけ排除しているように思います。
まあ、まあ、そうですね、親もありまあですよね、
そうですね、
はいはい、
全体がまあ良くない
タ
カさんも書かれていたように、プロのスポーツ選手になれるのはほんの一握り、
はい、
それならば若い貴重な時間をスポーツをして楽しむべきです、
はい、
ああおっしゃる通り。でも日本では大人は草野球やゴルフなど楽しみながらスポーツをする環境がありますが、
はい、
残念ながら中高生、はい、中学生高校生ぐらいの子供が楽しみながらスポーツをする場がないのが現状です。
あ確かにそうかもわからんね、うん、
私の知っている範囲だけでも、
はい、
学生スポーツのために辛い目に遭った人が2人います。
現実にやはるわけ、
はい、うん、私は子供の頃プロ野球選手になるのが夢で、
はい、
これ田中さんの話ね、
うんうん、
少年野球のチームに入っていました、
う
ん、はい、私自身は野球が下手で才能のないことに早く気づいて野球をやめたからよかったのですが、
はい、
野球の上手い子は中学卒業とともに高校野球の強豪校からスカウトされます。
あららら、そこでもうそのネットにかかるわけですね、
はい、その中の一人の T 君という同級生が香川県の高校野球強豪校に野球留学しました。
あら、
これよくあるんですよね、うん、大阪からとか、うんうん、あの兵庫から
僕も知ってる人でね、
香川に行ったりとか
刺してはった人がありました、一人。
あ、刺してはった人ね、
あのそのお母さんがね、
あ夢中になって、自分の子供
を
ね、
うんうん、あの某会社の社長さんやったんですけど、
あそうですか、
もうすごかったですよ。
あ、うんうんうん、まあまあ戻ります
ね、戻りましょう、戻りましょう。
高校2年生か3年生の時に大阪でたまたま T 君と顔を合わせました。
はい、
香川県の高校に行ってるのと違うのと、まあ、田中さんが T 君に聞いた。
それは聞くわな。
はい。うん、聞いたところ、高校を辞めて大阪に帰ってきているとのことでした。
あ、そうやったんですか、
はい。地元の少年野球では4番でエースだった T 君も、全国から野球の上手い子が集まってくる強豪校では、野球のレベルの高さについていけず、
はい、
野球部を辞めたそうです。
あ、よかった、よかった言ってないです、
はい。それで野球をするために遠い高校に呼ばれたのだから、野球部を辞めると、高校にも居づらくなるみたい
でしょうね、
中退をして大阪に帰ってきたそうです。その後、まあ、T 君には一度も会っていませんが、
はい、
高校中退後にどんな人生を歩んでいるのか気になります。
そうですね、
はい、うん、甲子園の高校野球では活躍した選手の華やかな部分を取り上げて非常に神聖なものだという扱いをしていますが、
はい、
その裏には T 君のような犠牲者が山ほどいることを肝に銘じて見ていただきたい。これ僕らに、ね、見る人に、まあ、僕らは見ないですけど、はいはい、あの視聴者の方に言ってるということですね。
そうですね、そうですね、
はい、もう一人の話は、
はいはい、
もっと深刻な話、
ほ
う、 H 淀川高校での話です。
母校ですね、この。
そう、田中さんのね、
はいはい、
以前に連邦の白っぽいのさんが書かれていた暴力教師のS 次郎先生は、ラグビー部の顧問をしていました。
はいはい、
ラグビーでできました。
出ましたね、はい
はい
はい、
同級生のラグビー部員、
うん、
この人もイニシャルが T なので、
はい、
TM 君と書きます、
はいはいはい、
ラグビー部の試合なのか、
うん、
練習中だったかは知らないですが、
そこまでは知らんけども、
はい、う
ん、
TM 君はラグビーで大怪我をして歩けなくなり、今でも車椅子の生活をしています。たかが高校のラグビーといっては失礼かもしれないですが、こんなことで大きな障害を一生背負うような大怪我をしては絶対にいけません。
そらそうです。
S 次郎先生の指導が悪かったのかどうかは分かりませんが、TM 君が二度と歩けない体になったのは紛れのもない事実です。
これは事実やと、うん、なるほど。
高校でこんな大事故があったら大騒ぎになっていたはずですが、私は実は高校時代にこの事件のことを知らなくて、知ったのは40歳を過ぎて同級生と会う機会が増えてからです。
もううまいこと隠してたという
のか、いや分かんない、ちょっとお便りいきますよ、うんうん、他の同級生でも知らなかった人が結構いました、
はい、
おそらく新聞や教育委員会などに取り上げられないように高校や S 次郎先生がもみ消したのでしょう。それと入院期間が長くて、ああ卒業まで5年かかったそうですから、学校になかなか来れなかったのでしょう。だから私は車椅子に乗った TM 君の姿を見ることがなかったのだと思います。
なるほど、
はい、卒業に5年かかったということらしいので、もしかしたら私より2学年若い連邦の白っぽいのさんと TM 君は同じ時に卒業されているのではないでしょうか。というところで終わっております。
なるほど、なるほど、なるほどね。いや、まあ本当に恐ろしい話ですね。
いや本当にね、うん、これはもっともっと本当は日本で議論されるべき問題なんですけど、まあ、なぜかみんなこう目を背けてるというか、うん、まあ、僕らはずっと言ってきましたけどね、うん、高校野球の問題とか、ね、日本の、まあ、こういう学生野球のね、はいはいはいはい、学生スポーツね、はいはい、野球だけ
じゃなくて、まあ、にもなんかね、うん、聖なるものというような、うん、あの、まあ、新聞社の扱いも含めて、まあ、
相撲も含めてなんですけどね。
なぜか急に冷静な新聞社が野球のことになると、こう何かもう全てを捨てたような。
そう、やっぱ金って怖いなって思います。ああいうの見てたらね、やっぱ金が介在すると人間って、
うん、白っぽいさんじゃないけど、ね、あの辺見てるとですね、確かにマスコミと言えんようなね、ことも、まあ、あの人ああいうこともわかりますよ
ね、
勝手ですよ、あまりにも
ね、
でそれをまあ皆さん、まあ、もう真夏のなんとかもう青春とかね、
日盛りじゃないですけどね、
そんなことばっかり言うてですねいや それじゃないですよというものがなんか小さなる瞬間があ
れは何なんですかね。やっぱりそのまあ競争の原理が働いていることは間違いないんですけど、ただなんかそれがこう優先順位一番になるっていうのが何かこう不思議な ところではありますけど、
さらに一番心配してるのはなんかね、妙な戦争と結びつけたらね、まあ、そんなここまで思いすぎかも分からんけども、やっぱあの本当にその辺は親御さんもしっかりしてんと飽きまへんな、
まあ、あとやっぱ田中さんがおっしゃってたことで僕すごい同意するのが、その楽しむっていうことを否定するっていうのは、
はい、
うん、これね別にねスポーツに限ったことじゃないんですよね、勉強もそうなんですよ、うんうんうん、学習もそうやし、うんうん、 学校生活全体でも日本人はねやっぱ楽しむことをね排除しすぎてますね、いろんな意味で。
というか楽しむねバリエーション排除してるんですよ。一つのこれが楽しみやっていうことが社会があってですね、そこへは流れるけどそれに入れへん楽しみみたいなもんね。
いやまあまあ それもあるし、そうじゃなくてね、僕が言いたいのはあの多様性をね、認めなさすぎてるっていうことなんで、例えば、髪の毛を染めることもそうでしょ、スカートの丈の長さも、
高速やつですよね、
そうですし、うん、その髪の毛の長さもそうですし、であと僕ね、それを原因を作ってる一つがね、まあ、僕の考えですよ、僕は制服やと思ってるんで、あと小学校のランドセル、あれも多様性殺してますね。はい、だからまあ全てのことにおいてね、あのそれは本人ではそう思ってないかもしれないですけど、やっぱりその中でこう、ずっと学校生活に慣れているとね、知らん間にね他者を排除するようになってるんですよ。だからそこをね、まあ、僕は大きい声でこう言いたいんですけど、まあ、なかなか僕らの力が及ばないところなんで、まあ、こういうかだから田中さんみたいな方が増えると多分日本は良くなるんちゃうかなって、まあ、常に思ってますけど、
いろいろな考えがあって、いろいろな世の中があって、
はい、
まあ、それがでもこの頃、まあ、いわゆる上んと生きていける世の中になったっていうのは、まあ、日本のいいとこですよね。
そうですね。
もうそれはやっぱもっともっと別の国なんかでこれやらなかったら生活できへんとかね、そういうとこにはまあ日本になってないですから、まあ、要は人間って、まあ、飯食えたらいいわけやから、
そうそうそうそう、
何の心配もない
、飯さえ食えたら、
ね、そういう意味ではね、あの路頭で迷ってる人も自ら迷ってるわけですから、実際食えるのと違うてですね。
だからこっからは
自由ですよ、
やっぱ多様性を認める社会に
やっと、ね、
なるべきですよ。まあ、だからそういう意味で、まあ、スポーツの世界ではね、結構あの大坂なおみさんとか、あとバスケットの八村塁さんとか、まあ、なんかこう、ね、日本、まあ、純日本人というのは変なんですけど、いろんなこう国の人がこう入ったような子供もできてきてるんで、ああいう意味でもなんか多様性がだんだんこう日本人認めてきてるんちゃうかな、ね、まあ、スポーツの世界だけじゃないですけどね、いろんな世界で、まあ、そんなことを思っております。
は
い、
まあ、皆さんまだご意見を
そうです、ね、
お待ち申し上げております。はい、田中さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。なんか年末にね、こうキリッと引き締まるお便りでございまして、
ね、そういうのね、はい、
あ、じゃあその電報の白っぽいの
さん、お気ありましたか、
はい、
はいはい、
いつもありがとうございます、はい、本当にありがとうございます。今週こそマスゴミネタはやめて。
やった、これ我々言ってましたね、はいはい、映ってきて、しっぽりさんの、はい、考え方が、
やめて8ミリビデオかパソコンに取り込めるようになったというお話を紹介しようと思っていたところに、
この前もそう言ってはりましたけどね、
はいはいはい、2週続けて
何があったんですか、
すごいニュースが飛び込んできました。あ、はい、統合型リゾート、
あー、これか、
これな、これもな、ほんまに、まあな、IR っていうらしいな。これなんで IR っていうか分かんないんですけど、まあ、それは置いといて、うん、巡る贈収賄容疑かな、贈収賄容疑で IR 担当の内閣府副大臣などを務めていた自民党の、秋元司さんっていうのかな、
はい、男前の人ですね、
秋元司衆議院議員が逮捕されました。
はいはいはい、
IR 参入を目指していた中国企業から現金300万円などの賄賂をもらった容疑により逮捕されたわけですが、任意で事情聴取されている時から違和感を覚えていました。
ああ、そうか、はい、シュープさんちょっとおかしいよ、逮捕が、
まあ、いや逮捕がおかしいというか、多分そのこと、他のことかもしれない、というのも、大花見大会かな、いや、ちょっとしたスキャンダルで大騒ぎする野党がこの件に関しては何も言わずだんまり、これは私の邪推ですが、もしかして野党にも相当チャイナマネーが流れていて、やぶをつついて蛇を出しかねないからだんまりなのではないでしょうか。
そういう推察してあるわけね、
邪推、はい
ね、
と書いてますね、
うん、まあ、まあ邪推か正推か分かりませんが、
これは与野党入り乱れて、ロッキード事件やリクルート事件のような大疑獄事件に発展するような気がしてなりません。
なるほど、ね、
これからの東京地検特捜部の活躍に期待ですと。
なるほど、はい、まあ、深いね、読みが、
まあ、そうですね、うんうんうん、まあ、この300万っていうのもほんまかと思いますけどね、
それ単位がちゃうやろ、
300万で動く国会議員って、
うん、いや、まあ、動くかもわからんけども
いや、まあ、3億ちゃうん、3000万ちゃうんってね、うん、
それはうちのよっちゃんもこれ天皇打ちどころがちゃうな言ってましたから ね、みんなはやっぱり感じてることですよ ね、ただまあ確実なとこからまあ攻めてるんでしょうね、
う
ん、
まあまあまあ、そうです、そういうことです
ね、まあ、それはまあね、知見としてはそうなるでしょう、
はいはい、それはそうと、先週の放送でボラボラ千里が28日で終わると、
はいはい、
さらっと と言っておられる。
そうそうそうそう、あ、まあ、言わんはよかったかもわからんけどね。
私もスルッと聞き流してしまったのですが、あれって今年の放送は28日で終了という意味ですか、うんうんうん、それとも28日でボラボラ千里が番組終了するという意味ですか、どっちですか。
あのね番組終了ですよね。
あ
で、まあ、僕はやっぱり3月末まではやっぱり一応のそのワンクールツークールとかいうのがあるじゃないですか、
はい、
そんなんでまあね、これむしろディレクターの、まあ、いわゆる事情での、
あ、そうなんですね、
ことになったんですよ。その詳しいことは僕はもう、はい、追及もしませんし、
はいはいはい、
追及しても分かりませんから、はい、その内部のことは分からないんですけど、
はい、
だから前田と僕が一緒にやるやつは28日で終わりです、
はいはいはい、あ、ということは、まあ、その後何らかの形でもしかしたら
もうちょっとはね
つながるかもしれないですけど、
つながる、
まあ、分かんないですね。それはもう本当分からない。だから白っぽいのさんの質問では番組は終了します。
そうです
。ただその後のことはちょっと分かんないですっていう回答ですね。
回答とはオーバーですけども、
オーバーで回答、回答ですよ、それはね、
決まってません、はい、まあ、はい、これからぼちぼちね詰めていくつもりですけども、
はい、ボラボラ川柳を最後まで聞きましたが、
はい、
虎の赤ちゃんの話はされていましたが、
はいはい、
放送終了の告知はなかったと思います。虎、
ね、
の赤ちゃんの話、
いやいや、虎
の赤ちゃんの話、
はいはい、まあ、いろいろ 何でも言う放送ですんで、
虎、はいはい、の赤ちゃんで思い出しましたけど、はい、あの池田のさつき山動物園のウォンバットの、はい、ま、丸ちゃんやったかな、
丸ちゃんでしたね、
丸ちゃんが亡くなりましたね、
はい、そうでしたね、
1月5日まで献花台を
今日の新聞に載ってましたね、
はい、
ね、
用意してるという記事も僕は見ました。これはちょっとまた関係ない話なんですけどね、
はいはい、
これからまだまだ前田ディレクターに出張飯画像を見ていただきたいの で、
ほんまですよ、ね、
番組終了は悲しすぎます。
いやいや、僕もそう思ってます。
もし終了なら、
うん、
東京地検特捜部にリークして、
なるほど、
FM 千里の偉い人を逮捕してもらいますというのは冗談として、実際のところどうなるのかお聞かせ願いますと、
はいはい、
ということで今言った通りですね。
そうですね、
はい、
まあ、なんかで形は僕はひょっとしたらまだ3月頃までかむかもしれません。
あ、そうですね、はい、
まあ、あの会社のことは分かりませんし、
分かんないですね、
そこまで僕らもね、あの
僕らも
改善する
できません、ね、300万円もらったらやるかもしれないですけど、
ね、いやしませんねもうあの僕ずっと方針で人事のこととかね
はい、はい、
まあ、誰がどうなるかいうことは、まあ、はい、避けてというか、もうはっきり言うたらもう干渉せんと生きてきたもんですから、
まあ、そこをやっぱ干渉するのも大変ですしね。それは会社の大変なところです。
才能ですですよ、これは。
あ、そう、僕ら、特に僕もないです、そういうのは。僕、人を動かす力ないんで。
まあ、だから、まあ、与えられた仕事をね、
はい、
まあ、最大限やっていって、
そうですね、
まあ、ボラボラ戦も大変面白くなってきましてね、うんうんうん、皆さん、この頃、支持者が増えてきて、
はい、
これから言う時やったんですが、まさか普通はそこで何か激怒でもしながらですね、誰じゃということかも分かりません。僕はもうそれやめて。
はい、
まあ、今度またもし何かあったら再開したりです ね、
う
ん、
ですね、
まあ、前田君と僕の間っていうのはね、はい、面白いことが続くもんですから、
あ、
まあ、それが、まあ、もっとも金があったら、ね、おい前田はうちの放送局来いやと言うんです
けど、300万あったらね、
300万
ただなんでしょ、300万ただな、
それもできる立場でもないし、
うんうんうん、
まあ、波に乗りながら、
そうです、ね、
自然に風に吹かれるままにいきたいなというような、
まあ、僕らポリシーですよね。
そうですね、まあ、それ白っぽいさんってよう分かってはると思いますよ、
はい、今日の放送が本年最後の放送なので締めにふさわしいお話をさせていただきますと。
よろしくお願いします、
はいはい、皆さんおせち料理の意味ご存知ですか。
うん、
あ、今週もね、
うん、
黒豆作りましたけど。
そうでしたね、まあ、聞かせてもらいましょう、はい、多分白っぽいさんなんか独特の説持ってると思います、
は
い、
ニシンの卵である数の子は子孫繁栄だとか、
はい、
昆布巻き、昆布巻きの昆布は喜ぶの意味だとか、
うん、
喜ぶで昆布ですね。
なるほど。
鯛の姿焼きはめでたいとかけられているなど、
うん、
おせち料理にはそれぞれ意味があるのです、は
い、まあ、黒豆も申し上げました。関西と関東と違うという中の方がね、はい、
そこで最強のおせち料理は何かなというのをいつもネタ元にさせてもらっている上泉雄一のええな火曜日のチリ博士村瀬明文先生がおっしゃっていました。
面白い先生らしいですね、あの方はね、
はい、最強のおせち料理は何か、
はい、
ということですね、
うんうん、
ニシンはニーに親とかけ、うん、ともかけると。
あ、なるほど。
カタカナのニーに漢字の親でニシンともかけるので、
はい、
両親という意味があります、
はい、
まあ、母親父親ってことかな、
はいはいはい、
そして昆布は喜ぶという意味以外に、
はい、
養老昆布、
なんと
これ養老の滝ね、
はいはいはい、
養うお昼、養老昆布で喜ぶともかけることから、
なるほど、
お祝いの意味のほかにも 不老長寿の願いも込められているそうです。
おなるほど、
これ覚えといてよ。
いやいや、
君は覚えといて、俺すぐ忘れるから。
わしももう、
リスナーさん覚えといてくださいよ、これ
人に持ってこんと、はい、呼んでいけ。
なのでおせち料理、うん、おせち最強料理は、うん、ニシンの昆布巻きで決まりだそうです。まあ、だから二人の親が、うん、な末永く生きて生きれるという意味かな。
なるほど、
はい。まあ、ちょっと儒教的な考え方ですけど、
まあ、そうですね、
はい。まあ、親を大事にしろということだと思います
が、まあ、それはまあ当然のことですけども、
はい。てっぺいさん、ニシンの昆布巻きで文雄さんとよっちゃんの不老長寿を願い、これからも末永く家族ラジオを続けてくださいますようお願いいたします。
はい、
ニシンの昆布巻き、これ作るの大変なんですよね。昔よっちゃん作ってましたけどね。
作ってましたね。
けどなんか、3、4日ぐらい前からなんか台所がえらいことになって、まだ僕はこの家にいる時だったんですけど。
そうでしたね。あの、ニシンがね、なかなか扱いが難しい。
なんか水に戻すとか、で、また炊いたりとか。
ニシンとかタラとかね、ああいう、まあ、独特のもんがあるんですが、あれらはやっぱりね、もう1ヶ月ぐらい前からかからんとね。
そうやな。
うまいもんができませんよ。
売ってるのね、買ってしまいますよね、やっぱりね、スーパーに。
うまいんだ、売ってるもん
ね。この時期よう売ってますけどね。
はいはい。まあだから、もうどんどんどんど ん, ど ん, どんこんな店がこうこんな作ってるんかというね、店がそのおせち料理のセットを売り出したりね。
ああ、
みんなそれでよう頑張ってやって
る。ビアコホテルな。
まあそこビアコホテルはまあ、まあ、飲食業やから売りよってもちろんでかもわからんけどね。なんや製薬会社みたいなところ売ってたりね、とんでもないところ売ってるからいやっと思ったんやけども、需要がものすごいらしいですね。
ああ、そうです
か。作れない。
ああ、そうか。家で作るのがもう大変やからね。
まあ、共働きもあってね。で、まあ、そういう世の中でしょうけど、まあ、うちはだから、はい、昆布で行きました。
あ、
はい。まあ、また、本人も、やっぱり、もうやめようやめよう言いながら、もう忙しいからと言いながら、今年もなんか、結構作るんじゃないでしょうか。
まあ、あの、ネタ的にはね、黒豆できてるでしょ。うん、で、あとは、干し柿と大根のナマス。で、なんか、僕ら作りましたよね、いくつか多分、
まあ、
あ
の健康レシピでおせちというわけではないけどね、健康レシピでやってるんですよね。
あと白菜の甘酒漬けもね、これから作るんで、これ実はもう作ってるんですけど、
いや、うまくなってますね。
来年またあのラジオで放送しますけど、
まだ言うたらいかんのこれは。
いやいや、別に言ってもいいじゃん。あの、もう晩飯チャンネルで公開してるんですよね、動画で公開してるんで。あと赤かぶらの甘酢漬け、
これゆるぎかぶらね。
そうそう、これも来年やります。来年の1月に。
もうなんかシーズン終わったって言ってましたね、今日。
なんかね、よっちゃんがさっきね、北千里のあの ディオス
の出張販売で
高島、滋賀県高島の直産市行ったけど、なんかないって言ってたもん。
いや、もうこれ終わりや言うてね。
あ、そうです
か。もうこれ以上雪の中でね、畑出るんや言うて、もう全部掘った言うてね。
あ、もう農家の方がね。
こんな小さいのがいっぱいあったり、さすが、はいはい、買わなかったらしいですけどね。
あ、結構あります。黒豆あるでしょ、うん、であとはナマス、僕らね、はい、あの、今年、年末から来年にかけて。はい、で、あと、赤かぶらの甘酢漬けやりますし、で、白菜の甘酒漬けも来年やりますんで、だから、もしよかったら皆さん、あの、YouTube の晩飯チャンネル見ていただいたら、ね、うん、今申し上げたやつ、多分、ほとんどレシピ出してるんで、参考にしてください。
まあ、僕とこが仕事をやってることでできるんやからね、うん、皆さんには出来上がると思うし、
そうそう、簡単
ですよ。まあ、もしよかったら、いっぺんね。
材料さえあればね。
時間と材料
さえ。そう、やる気があったら、ね。
いっぺん一つぐらい挑戦してみはって。
はい。
いいかもわからない。
それでは今年も1年楽しい放送ありがとうございました。JOBBB リスナーの皆さん、ニシンの昆布巻きで良いお年をお迎えくださいという。
はい。
連邦の白っぽいのさんでした。
妹さんとかお父さんに。
そうですね。
よろしく。いいお年をとお伝えください。
はい、はいはい。今年もありがとうございました。
ありがとう。お坊ちゃんにもよろしく。
あ、そうですね。
中学2年の。
そうですね。
はいはい。
イケメン坊ちゃん。
そう。
ジュエリー上島隆さん。
いけましたね。
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。いい話題をどんどん提供していただいて。
タイトル、置いてもかくれんぼ遊び。ということですね。
なんかじゃ期待できるような話ですね。
はい。毎週楽しく拝聴してます。
こちらのこそありがとうございます。
はい、まずは年末年始のご挨拶といたしますということで、リスナーの皆様とは JOBB 様にはジュエリー上島ともどもお世話になりましたと、
はい、
いうことですね。
こちらがそれを逆に言わなあかんたちますね、はい、
さて、
はい、
ボラボラ千里の放送が終了と聞きましたが、
はい、
FM 千里でバンバ様のお声を聞けなくなるのですか、はてな、
はい
は
い、
まあ、先ほどちょっと話した通りですね、
はいはい、
いずれにしても今まで楽しい放送ありがとうございました。
うん、ね、おもろになってきたんですけどね、
はい、次にヒーターベストですか、これ多分電熱ベストのことをおっしゃってるんです
けど、ね、
今ももうあったかいよ首周り。
そう、よかったよかった、
はい。興味深くバンチャンネルともども拝見してます、
はい。
特に私が気になるのは経年劣化と性能、 加えて安定性、そして耐久性ですと。
あ、それですね。
まあ、僕もちょっといいとこ悪いとこっていう動画を出したんで、多分それに対しての反応やと思います、はいはいはい、私たちに代わってこのあたりの情報をお知らせいただけることは大変助かりますと。
まあ実際お金を出して買ってる立場やからね。
そう、これはね、別に企業からやってくれとか全くないですからね、うんうん、防寒に使えれば冬の光熱費の節約に貢献できますので期待してま す、ね、あ、これね、タカさん、あの、まあ、この点に関してはあの石油ストーブの石油の減るスピードがめっちゃ遅なりました。
よかったね。
これはすごいです。だから、まあ、その代わりバッテリーの充電台がいるっていうぐらいですかね。まあ、
基本的な投資もいるしね。
そう、ただですね、うん、まあ、これもいつも言うてますけど、やっぱり一番効率のいい暖房であることは間違いないです。
その直接やから。
そう、空気を温めるよりもね。これは間違いないんで、僕はタカさんこれ買った方がええと思ってます。まあ、それはタカさんに任せますけどね。
特にね、寒いお仕事ももしなさるんでしたら、ね、はい、そうですね、
あの庭の木切ったりとかね、多分そういうことされてると思うんで、先日ワークマンへ庭仕事用のスニーカーを買いに行きました。
ワークマン行ってはんね
ワークマン ね、
ねタカさんよ
かった、ね、ワークマンってね、意外とないんですよね、
う
ん、お店が。
そうです、
意外とない、ね、これね、僕らのこの豊中のあたりもね、意外となくて、ちょっと実店舗に行けてないんですよ。
なんかまあ西成とか何枠のあたりにはね、そうそう、ボソッと大きいやつがあるんですけども、
とね、尼崎の方にもなんかでっかい店があるらしいんですけど、兵庫県のね、はい、店内には電熱ヒーターウェアがありました、
はい、
まさに僕が今着てるやつですね、アウター、インナー、そして上下セットの商品、上下セットの商品と各種さまざまな品揃えですが、そのほとんどが売り切れ、
はい、
次の入荷は不明となっていました。
なるほど、うん、
このことからも効果があり人気商品で、外仕事の職人さんの間では話題になっていることが分かりました。
なるほど、
うん、これはもう間違いないですね、うんうん、はいはい、これは間違いないです。さて次に、
はい、
よっちゃんの健康レシピの小芋のチーズコロッケをお聞きしていますと、
はい、
家内が、
はい、
奥様がよっちゃんのクリーミーの お言葉に反応したようで、はい、ホワイトソースのようになった小芋と炒めて、
はい、
ベーコンと玉ねぎ、そしてアクセントに砕いたクラッカーを使 い、 おーお
ー、おい、
チーズとマカロニでグラタンを作りました。
ほえ
ー、ホワイトソース代わりの小芋なので、
はい、
まさに健康レシピとなったようで、
はい、
美味しくいただきました。
あ、よかった。あ、
これできますよね。
できます。
ほんまにあのクリーム、なんかカニクリームコロッケってよう売ってるじゃないですか、
ね、
お店で。 あの味でしたもんね。
そうでした。
あのね、あのチーズとかバターとか結構使ってましたんで、うん、すごい美味しかったです、うん、あ、それをタカさんは、タカさんの奥様は、うんうん、なんとグラタンに使ったという。
いや、すごいね。応用力というのがね、
はい、
もう僕らは離れてしまって、
うん、
もう一人歩きしてますね。
そうです。まあ、これが僕らの目的ですからね。
もちろんそうですよ。
皆さんで好きにアレンジしてくださいと。
味付けとかそんなのも全く、
そうそうそう、
ご自分の家でやったらいいし ね、 ね。それはもうその通りですね。
よっちゃん様、はい、お風邪を召されたようですが、どうぞお大事に。もう今治ってるみたいです。
ですね。
はい、よかったです、本当に。
うん、まあ、よう働いてくれてますわ。
うん、
ありがたいです。
はい、それにしても年末に関わらず、どの量販店に行っても、人々の消費活動が今一つです。
ああ
、もうこれはもう間違いないですよ。消費税上げたからですよ。こんなん分かってますよ。あ、書いてますわ、
はい、
家電などは数ヶ月前より全体的に 15% ぐらい、
うん、
お、値段が値下がりしております。
売れんのでしょう。
消費税アップに伴う一時的な反動とも考えておりましたが、日々の経済指数を拝見してますと、人手不足と言われているサービス業の指数までが軒並み下落、
はいはい、
そもそも落ち込んでいる製造業を含めて、政府が言う経済状況よりもはるかに悪化していることが大型のショッピングモールへ行くと分かります。
なるほど、鋭い見方ですね。
日本銀行、
はい、
日本銀行どっちやこれ前は、まあ
はい、
日本銀行の独立性を無視して貨幣を増産する禁じ手を使いました。そうなんですね、
うん、
そろそろ自分の足を食べる経済の大きな弊害が見えてきたようです、う
ん、まあ、なんとかミックスの、
うん、
ね、
まあ、まあいつはほんまにね、
もう行き詰まりでしょう、
まあ、僕らのリスナーさんにも同じ名前の人がいるんであんま言えないですけど、
そうですね、
はい、もう食べる足はありません、
なるほど。非常に厳しい言い方。
次の手は憲法改正を行い、なるほど、軍事産業を開放して外貨を稼ぎ、
はいはい、
国内の製造業を活発にするといった第二の禁じ手に手をつけるのではと心配しております。ね、これ、先の IR がね、
そうです、
まさに、まあ、タカさんはそのこと多分書いてないと思いますけど、まあ、僕らはもうずっと前からそれ言ってましたし、それに気づかない日本国民ってどうなんてずっと思ってましたけど、はい、禁じ、あれはまあ第三の禁じ手になるかもしれないですけど。
国民と違って、
はい、
一番トップの人からが、ね、そういう今度の話題をっていうのが出ましたね、逮捕ということ で、
そうですね、
東京地検もやりましたよね、
はいはい、そして減り続ける自衛隊の隊員と人件費の削減を理由に徴兵制のもと、これ来るな多分な、今の子供たちが駆り出される時代を心配しておりますと。
その通りですね。なんかいい話題ないですね。
いや、まあ僕らの料理ぐらいちゃいます、いい話題っつったら。グラタン作らはったって。あとこの電熱ベストね、これあったかいんで、
そういうようなわいしょうなことではないん
で、そうです、もうちょっと大きい目でね、うん、はい、対極的にものを見るとかよく言いますけどね。現役から離れつつある私が憲法改正についての是非をどうこういうことはおせっかいなので、
はい、
現役世代の人々にお任せすることなのですが、賢明なインテリジェンスを持って議論していただきたいと思います。まさにそうですね。まさにこれ僕がね今日借りてきたこれですよね。窓を広げて考えよう。これちょっと読んだんですけど、まあ、子供にも分かりやすくメディアの見方というか考え方書いてるんで、まあ、これは僕は面白いと思います。
まあ、ゆっくり読んでください。
3000円ぐらいだと思いますわ。定価がね。
はいはい、なんでまあ、図書館に何やったらね。
下村健一さんという方が書かれてるみたいです。はい、またよかったら見てください。
読んでください。
はい、会見といっても一部のソフト部分と考えがちで、容認論もあるようですが、昭和初期から改正までの憲法改正と同じく、一つ変えると雪崩のように一方的に傾く国民性は歴史が証明済みです。なのでこれを政治家に利用されてはいけません。戦争の現実は足や腕が吹っ飛び、弾丸は眼球から後頭部に大きな穴を残し抜けていきます。ゲームではありません。ああ、これよう分かるわ。もう今のゲームすごいからな。
あの
戦争ゲームがねよう出とるんですけど、やっぱみんなああいうのにちょっとね、よう昔から言いましたけどね、僕はねゲームと戦争は関係ないとずっと思ってましたけど、ただ最近のやっぱりテレビゲームの実情を見てると、あ、間違いなく関係あるなっていうことを思ってきましたね。
いやいや、子供の体力低下とかね。
あ、まあまあ、あれもね、
まあ、e スポーツとかね。
そうそうですね。
まあ、いろいろと、なんでこんな大人って子供をね、バカにするようなね、悪性をどんどん作っていくみたいな。い
や、金ですよ、金。さっきの高校野球と一緒で。
金言うたってね、なんもなん
でマネーですよ、マネー。
持って死ねへんのですよね。
いや、だけどやっぱり金ですよ。人間を狂わすのは金です。
まあ、それを聞きつけなあかんというとおりですけども、それに狂ってる人があまりにも多すぎて、
はい、
まあ、特に政治家に多いですよね。はい、
実際に血が噴水のように吹き出し、死んでいくことを想像して、政治家には、憲法改正を議論していただきたいと切に願っております。
そういうことを考えてせえと言ってある
わけですよ ね、 そういうことですね。お金と権力だけで今の最新兵器から身を守ることは不可能です、
はい、
アメリカによるアルカイダの暗殺の時にも、アメリカ大統領を含む数人が何千キロも離れたリビングのような部屋でスナイパーたちが行動する様子の暗殺ライブ中継を見て、これもまあゲームと一緒ですよね。ヒラリー夫人が泣きそうな顔で口を押さえていた様子から、すでに10年以上が過ぎ、近代兵器の進化はなおも進んでいます、はい、日本の国、自体の資料深さ、つまり憲法改正問題を世界の政治家たちはひっそりと注視しています。世界にバカにされても負けてもいいではないですか、さっきの、まあ、スポーツじゃないですけどね、別に負けてもいいではないですかと、過度に贅沢な生活は本来の日本人の姿からはかけ離れているように思います、まあ、そうやな、もう僕今の梅田の姿がねそれとちょっと被るんですよね、梅田のあのグランフロントとかね、
まあまあまあその前に東京があるわね、
あれが被るんですよ、まあ、あの六本木ヒルズとかもそうかもしれないですけどね、はい、食べ物を大量に捨てる、その反面貧困に苦しみ進学できない、食べることができない子どもたちはたくさんいます。加えて制御、これ何わいて読むかな、制御かな、制御につけずにネットカフェ暮らしをしながら不安定な生活をしている若者も多く、表面的に見えないからと格差を容認する風潮を心配しています、こんな基本的なことすら解決できないほど成熟していない私を含む国民や国に憲法改正を論ずる資格などないかもしれないですと書いてますね。 はい、さてさてお便りを書いておりますとついつい冒頭からシリアスなお話になってしまいましたがはい、はい、私たちは毎日生活しております、
うん、
黙っていても年を越し新年がやってまいります、
うん、
冬至が過ぎ、ここから先は徐々に日が長くなり、うん、少し明るくなります。
ほうほうほう、
暖かくなる春を思い、どうせなら楽しく生きていきましょう、なんとかなると信じて生きて、言霊を信じましょう、
うん、
私のように貧乏人にはここに救いを求めるしかありません、
うんうん、
自分容認をしてって書いてますね、うん、自分容認をして日々まあいいか、うん、適当適当と暮らしています、
うん、なるほど、
さてここからで本題かな、
うん、はいはい、
タイトルの、うん、置いても隠れますかな、
あ、すごいありましたね、はいはい、
以前にもお話ししましたが、
うん、
私たち夫婦はよく奈良県橿原市にある、
うん、
イオンモール橿原アルル、
はい、
これもなんか携帯かなんかで問題あったとこちゃいましたっけ、
したか、ね、
なんかそんな話まで覚えてますわ、
タカさんによく出てくる店じゃないですか、そうですね、
以下アルルへ行きますと、
うんうん、
行くところが思いつかないとついついアルルへ行きます、
ほうほう、
自然と行く回数も増えます、
うんうん、
なので各フロアの様子なども覚えてしまいます、
いろいろ情報を得てはるんですよ、生の情報をね、うん、そういう、
そうなるとまるで遊び場のように思えて、
うんうん、
ああここで隠れ物が出てくるのかな、
うん、
アルル内でのいろいろな遊びを考えて夫婦で実行してます、
あ、面白い夫婦やね、
その一つに数時間かけての隠れんぼを考え出して楽しんでいます、うん、先に橿原イオンモールアルルの店内画像を添付しますと、
う
ん、これちょっと僕らしか見れないんですけど、はい、あ、これですね、
面白いですね、かくれんぼスーパーとか、
はい、まあまあこんな感じ、まあ、よくありがちなあのいわゆる回廊型の真ん中に、
ああ、はあ、
真ん中スーッと通ってる、
なかなか大きいとこですね、
そうですね、
面白いですね、
エキスポシティとかもこんな感じだと思いますけど、
なんかパリの中店思い出しましたけど、大きな、
あ、そうですか、うんうん、はい、まあ、こういう今画像を見てもらいましたけど、はい、さてここでルールを説明します。ゲームは夫婦の2人のみ、これね今から数時間かけた遊びね、
うん、
相手に気づかれないように後ろから近づき背中に電をつけば勝ち、
おー、うん、
大阪の下町ではタッチのことをデンと言います、
そうですね、うん、
いますね、
うん、
ゲームで利用できる範囲は、
うん、
駐車場を除く店内の全フロアと店舗です、外に出てはいけません、
なるほど、
次にお互い別々の決められた時間に1回だけフードコートのマクドナルド等でテイクアウトの買い物をします、
うん、なるほど、
つまりなかなか見つけることができなくてもこの時だけは声をかけるかかけないかは自由ですが、
うん、
必ず相手を見つけることができます、決められた時間ですからね、
うん
うん、1箇所に隠れていてもお互いを見つけることができないので、
うんうんうん、
おのずとフロアと各店を歩き回ることになります。
うん、
後ろから追跡されていることに気がつき、
うん、
振り返って顔を見合わせた時は、
うん、
お互いを見ながら50メートルから100メートル離れて、
うん、
スッと再度隠れてゲームの再開、
あ、だから
気づいたら追っかけたらあかんねんな、
ルールがあんねんね、
はい、12月20日の金曜日、
うんうん、はい、
のゲームでは私が負けた、
あ、なるほど、お、負けはる時もあんねや、
そうですね、はいはい、アルルの1階フロアに、
うん、
ホンダのディーラーがあります、
うんうんうん、
そこに新型フィットが展示されていたので車のドアを開けて車内の作りを見ていると、
お、
今日はお客さんが少ないんですねと営業マンから声をかけられ、
お、
買いませんよと前置きした上で和菓子とお茶につられてアンケートを書いた後、
ああ、よかったな、
車の傍らでガレージの充電設備の工事等の話をしていました、
はい、
EV モデルは、
うん、
自宅にガレージがある人にしか売れない様子で、
あ、なるほど、
アンケートで自宅にガレージありのボックスにチェックを入れた私はいいターゲットになりつつある時、
うん、
その時です、
ああ、
まさにその時に後ろから背中に電されて負けました。
だ、ちょっと夢中になりすぎたよ ね、 ね、
そうですね、
それ EV モデルとかね、
そうそうそうそう、
充電設備、
だから電気自動車ってやつですよね、だから EV っていうのはね、
そうでしょうね、
はい、
はいはいはい、
電された、
はい、
家内もこのホンダディーラーで和菓子とお茶をいただき、フィットのグッズまでいただき、
あ、よかったな、
車を買いもしないのに2人ともごちそうになり、はい、なんて厚かましい夫婦なのかな、うん、と言いながら、
はい、
ご機嫌でした。
よかった。
そしてふと携帯電話の歩数計に目を移すと、約3時間が過ぎて2万歩を超えていました。
そりゃすごいね。
ね、2万歩。
僕も梅田なんか歩いて6000とか7000なんやけど、2万は大変ですよ、
ね、桁が違いますよ、
ね、あらちゃうね、2万です。ものすごい歩いてあるね。
こんな風に夫婦も40年近くになると、お互い子供の頃のように外でかくれんぼや鬼ごっこで街を走り回った頃の友達のようになります。
いいな、それいいな。
あ、歩く目的でアルルに行き、ひたすら歩くのも少し苦痛に感じることもあるのですが、遊びながら少しドキドキしてゲームとともに歩数が伸びればと思い、
なんと
夫婦で大人げなく遊んでおります。
いいですね。
人生の各イベントを苦労しながらもこなした後に訪れる人生の午後や夕方といったところです。これもあれも大人の行動でなければと思うと息苦しくなります、
うん、はい、そうですね、
まあいいか、適当適当と暮らしながら1年を過ごし、新しい年を迎えます、
うん、なるほど。
来年も夫婦で遊べるゲームを考え出して楽しみたいと思います。
なんか味わいの深い文章ですね。
皆様どうぞお体にお気をつけいただき、はい、良いお年をお迎えください、はい、
ですね、
というね、なかなか面白い鬼ごっこですよね。
味がありますね、まあ、そういうことができる人がやっぱり、うちの番組の聴者にいてくれはるかと思うと、
そうですね、
で、まあ、皆さんこれまた聞いてはる人も真似しはる人もあるやろうし、
お前やな、
一つの面白い文化をこう高さんが提案してくれはりましたね、ま
あ、体の運動にもなるしな、
いやそれは大きいですよ、
頭の体操にもなるし、
で時事問題からね、政治問題まで、
そうそう、
あれもその売れ行きからどうやとかね、ミックスがどうやとかいうようなこともずっとそのアルルから、
アルルすごいな、アルルなかなかやるな、
アルルのそのホンダもいいね、
あ
チャプレオルっていうから、
お前な、和菓子屋みたいなことしてくるんですよね。
まあ、ならもう和菓子のうまいとか、
そうやな、
ちょっと俺もうまいし、
俺も柏原行きたなったわ。
いやいや、お便りが止まって
くる。柏原で思い出したわ、
ね、
高さんのお便りで思い出したけど、僕今電熱ジャケット、あのベスト着てるでしょ。
分かっとるやん、
でこれ実はアマゾンで買ったんですよ。で、あの僕が今着てるやつは僕のサイズに合った、これ L サイズなんですけどね、ただ一個ねちょっとサイズが合わんやつがあって、でも返品して、返品っていうかあの販売の会社に渡して、でまた別のサイズのやつを
変えてもらうのか、
そうそう、変えてもらうということになって、ただやっぱりこっち都合の返品なんで、あの返品作業とか全部僕らがやらないとダメなんですけど、
おそうかそうか、まあシビアな話やな、
まあ、それはもうしょうがないですよ。でそれでね、あの返品先が柏原やったんですよ。
奈良の
柏原のどうも業者さんが中国から
代理
店、そうそう、輸入して、まあ、僕消費者に送ってるみたいで、その柏原の、まあ、倉庫に送ったんですよ。まあ、それは別に良かったんです、送ること自体は。ただね、あの年末やったんで僕はね、U パックで送ったんですけど、もう郵便局がすごい人で、しかもこの本局のすぐ隣の、あの、あれ千里郵便局っていうんですか、千里中央郵便局、千里郵便局か、
特定郵便局ではね、日本一ぐらいね、よう流行ってるところ
なんですよ。あ、そんなに流行ってるんですか。もうびっくりしましてね、
はいはい、
店の中入ったらね、その郵便のところの窓口だけね、こう長蛇の列、蛇がうねってるみたいな感じになって、
政治の人がおるもんな、まだ。
そうなんですよ。で僕その一番後ろにこうちょこんとこのジャケットをこう胸に抱えながらね、まあ静かに待っとったんですけど、もうだいぶ時間かかりましてね、まあまあ、これは別に柏原とは全く何の関係もないんですけど、まあ、
柏原につい
とったよな、そういうことですね、うん、やっぱり僕は実店舗で、服とかを買った方がいいなと思いました。なんかワークマン行ってね、タカさん売ってなかったっておっしゃっててね、で、僕はそれで、アマゾンで買ったらどうですかって言おうと思ったけど、ただ、本当にね、これね、サイズがわからないんで、やっぱりワークマンで買った方がいいと思います。
うん、まあ、実際着てみてね、
そうです。
こういうもんですから。
そうです。
もう M 言うてもいろいろ国によってちゃうし、M サイズもね。
そうなんですよ。
アメリカの M なんかも、コロンビアなんかで僕、小手だ頃は、
ね、
M 言うたらもう今度何人も入れる。
そうそうそう。まだでかい方はいいんですけど、
まあ、マシや、
切れないとね、小さすぎて切れないと本当にもう意味がないんで、
まあ、ね、まあ、
実店舗で試着してちょっと交通量かかりますけど、
絶対
そっちの方が安いし早いしいいもんが手に入ると思いますんで、うん、まあ、もし電熱ベスト購入考えられてる方はできたら実店舗で ね、売ってるとこがあったら買った方がいいと思います。
そういうもんはね、
そうですね、
まあ、もちろんあの通信でいいもんもあるし、
そうそうそう、
まあ、交通費がないとかね、無料で送ってるとかいうとこもあんねやけど、まあ、
そうそう、
使い分けやね。
そうですね、はい、というわけでジュエリー売り場の高さん、いつもありがとうございます。
いやー、いい便りでしたね。
機械式腕時計の修理なんかは、
そうですよ、
奈良のジュエリー上島で頼んでください。
まあ行きますからね、こう行くと、ね、どんなもんでも生きて帰ってきます。
あのいろんな店で断られた腕時計でもまあ見てくれるかもしれないんで、
そうですね、
はい、ホームページなど、ジュエリー上島で検索すると出てきますんで、よろしくお願いします。はいはいはい、タカさん、あと上島さん、上島さんの奥様、皆さん、はい、良いお年をお迎えください。
お母様も、はい、みんながね。
そうですね。
はい、
次は、高重さんです。
はい、待ってました。
いつもありがとうございます。
いつももうこの辺がもう本当に黄金ラインですよね。ずっ、ね、といい体力いただきましてね。で
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る、はい、アドベンチャーランナーの高重勝彦です。
ありがとうございます。
22日の日曜日は第6回淀川エコマラソンのサポートに出向きました。
ご苦労さんです。
心配された天気も最終ランナーがゴールするまで持ってくれました。
よかった、よかった。
これよかったですね。
よかった、何よりよかった。
風もなく、気温12度は、ランナーにとってはまずまずのコンディションと。もちろん寒そうに思いますけど、まあ、走ってたらちょうどいいんかもしれないです。ちなみに今、JOBBB のこの室内気温は 15.1 度と。
そうです
か。これちょっとオープニングよりも上がりましたね。オープニング14度やったんで。ただ淀川河川敷の平坦ではあるけれど、とても退屈で単調なコース、うん、確かにね、
はいはい、
10キロは、5キロ地点を一度折り返すだけでいいのですが、ハーフマラソンはそれを2往復、沿道の応援もほとんどありません。景色も大体似たようなところばかり。それでもランナーは走ることに専念、ゴールを目指してひた走る。私は今回動画の撮影に徹しましたが、はい、高重さんそうなんですね。
ねえ、偉いね。
最近なんか高重さんね、Vlog を始められたみたいで、
あ、そう、
はい、あのビデオブログね、YouTube で、多分それの動画やったかな。
なるほど、まあ、常に新しいものに挑戦してありますね、う
ん。一本化けた体験コーナーも用意して、多くのランナーの皆さんに試し履きしてもらいました。うん、
はい、
今年のエコマラソンは全日程が終了。来年は1月12日に、京都鴨川エコマラソン。
お、鴨川やね、
はい、13日は富田林エコマラソン。
やった
ー。そして3月の8日は今回とほぼ同じコースで淀川エコマラソンが開催されます。
はい、
そして、また話題変わりました。ちょっと今僕言いましたけ ど、
はいはい、
1週間前に Vlog を始めました。
まあ今言うたことね、はいはい、
はい、
うん、
ここまでまず7日連続達成しましたと。毎日公開されてるみたいですね、動画をね。 Vlog というのはさりげない日常を動画で発信するもので、ビデオとブログの合成語ですね。
わかるわかる。
スマホやデジカメで手軽に動画が撮れる時代、
うん、
旅先でも自分の部屋からでもいくらでも今ある自分を誰かに伝えることが可能です。
うん、
ずっと苦手意識があって、
うん、
人前に出るのも億劫な気がしていましたが、
はい、
少し変化を求めて、
うん、
何か新しいことをするにはいいチャンスでもあります、
うんうんうん、なるほど。
妻の強力な勧めもあって、
うん、
基本は英語での投稿。
あ、なるほど。
字幕に日本語をつけていますが、
うん、
英語圏の方々に見ていただくのが一番のポイントです。
なるほど。
日本語ネイティブの方で英語を勉強するのにも少しは役立つかもしれません。
なるほど。うん、
さあこうやって日々を動画で配信して、一体どれだけの人に届くのでしょうか。ネット社会やスマホや PC だけでも稼げる時代、一昔前はブロガー、そして今も人気の YouTuber、
うん、
これからは Vlogger Vlog を発信する人、 Vlogger っていうのかな。まずは YouTube のチャンネル登録者1000人を目指してみようと思います。
あ、すごいね。
はい、当面は毎日更新を続けるつもりです。目標は100日連続。おお、これできたらすごいですけどね。
まあ、彼ならやるでしょう。
ね、
う
ん、YouTube についてもさらに研究を深めます。
うんうん
う
ん、
そうですね、僕もあのオープニングでちょっとそのね、あの、干し柿を毎日動画投稿してるって言ったんですけど、
いいな、
まあまあ大変ですからね、本当に。これはもうね、あの、1にも2にもね、
うん、
効率化やと僕は思ってる。情熱はもちろん大事なんですけど、やっぱりね、24時間人間時間、
まあ、
有限なんで、
まあ、
もうできるだけいらんことはしない、
う
だから編集ももうほぼしないぐらいが僕はいいと思ってます。うん、それぐらいしないとね、100日は難しい。うん、まあ、高重さんの場合は分かんないですけど、自分がやんねやったらもうテロップも効果音も何も入れんとやります。うんうん、100日間やるんやったら。
お前とこあの、あれや、あの、書き、いくつあれ欲してたんや。
2つ。
あ、テーブルの上に、なんかハンカチかけみたいなものに2つやってんやな。
そうそう、2つです。
あ、なんかちょっと変な泡が出とったりした
ね。そうなんですよ。白い斑点が出ててね、あれがカビなの。
よっちゃんにこう判定を求めとったけどね。
よっちゃんはね、緑じゃなかったらカビじゃないって言ってましたけど、ちょっと分かんないですね、あれ。
ちょっとなんかね、俺見たところね、緑とまでいかんけどね、うん、薄いなんか、よもぎの葉みたいな色がしとったような気がしたけど。
まあまあ、それはもう分かんないです。今日で9日目なんで、まあ2週間ぐらいで多分分かると思いますわ。はい。なんで、室内で干し柿ができるかっていうのも、YouTube の晩飯チャンネルで、これ毎日公開してますんで、まあ、これもどこまで続くか分かんないです。とりあえず、7日間ぐらいはずっと毎日投稿してますんで。
まあ、食えるまでいったらいいのにな。
そうですね。まあ、食える、もしくは結果が出るまでですね。腐ったり、落ちたりとかね。まあ、それまでやろうかなと思ってます。まあ、
頑張ってください。
はい。一つの動画は3、6分程度ですが、撮影から編集、字幕を入れるまで出来上がるまで最長6時間ほどかかることもあります。だからね、高重さんね、この6時間かけてたら毎日無理なんですよ。これ経験者が言います。
まあ、わしのインスタもせやな。
ダメです、できないです。いや、だからね、YouTube をこれから始めようという方とかね、全く知らない方に一つ言えるのは、まあ、一個一個の作業がほんま時間かかるんで、もう編集はね、なるべく、で、あとね、見直しもね、できたら1回でいいです。もうね、1回見直して、もう1回再編集して、次はもう見直さないでもいいです。そしたらその見直す時間短縮できるんで、ね、そしたらね、毎日できます。でね、YouTube にね、そこまでみんなクオリティ求めてないし、視聴者に伝わらないクオリティは僕の中ではもうクオリティじゃないと思ってるんで。
まあ、自己満足になるわ
な。そうなんですよ。だからもう視聴者に伝わって、それが視聴者が喜んでくれたらもうそれはハイクオリティの動画なんで、高重さんもちょっとそこを考えた方がいいですね。6時間じゃ毎日無理ですね、これは。
ねえ、南北さんが協力してくれ
たらね。そうですね。まあ、これは最長6時間なんで、多分短いやつやったら多分1時間とか、それでも1時間でもちょっとかけすぎな気はしますけどね。
いや、もう1時間ぐらいあっちもかかるね。
かかる。僕の体験ネットの怖いところですけどね。
怖いですね。はい、ふっと気づいたらもう12時やったりね。
そう。
23時50分やったら、もうこんなんか。
そういうことです。
もう何もかも掘って寝るというね。
そういうことです。
まあ、インスタ、今、カメラルームはまた新しい始めてるんですけども、面白いカメラがいっぱいあって、これ大変なんですけども、これもね、どこまで解説するかとかね。
そう、だからね、もう、文夫君も高橋さんも俺もそうやねんけど、見てる人にも委ねた方がいいですね。評価。もう僕らがクオリティ高いとか低いとか言うんじゃなくて、見てる人に委ねたら、そしたらね、編集時間短くなります
わ。まあ、その割り切りが大事かもわ
からんね。絶対そうですね。
まあ、おかげさんでね、ぼちぼちまた増えてきてね、まあ、1000人にまだほど遠いんやけども、なんとかまあ僕も1000人求めてんねんけど。
そうですね。まあ、大事なのは、やっぱ長く続けることなんで、そこはもうほんまに、編集時間はほんまに考えた方がいいです。
ね。
はい。まあ、そんなこと。慣れてきて容量も分かってくると、徐々に時間は短縮できるものの、いいものを作るにはやはり時間をかけることなの。いや、ここが違うんですよ、高重さん、あのね、時間をかけるからっていいものできるとは本当に限らないんで。
だからいいっていうのが自分のためにいい
のか、
相手にいいのか。
僕この前ちょっと梅田の車載動画でね、車の中で語りながらこの全面テーマを撮ってたんですけど、そのクオリティっていうのは自分がから見たクオリティなのか視聴者から見たクオリティなのかっていうところをまず分けないとダメなんですよね。で、ほとんどの人はね、自分から見たクオリティしか語ってないんですよ。
またほんでね、また考えへん人は全く何も考えてへんしね。
そう
これはまた問題なんですよ。
いや、けどもうね、僕はどっちかって言ったらね、もう何も考えん方がいいと思いますわ。
淘汰されるからね。
で、それでもダメやったらもう消えますわ、YouTube チャンネルが。
そういうようなもんかもわからん。
そうあんまりね、高重さんクオリティ求めん、特に自分が満足いくまではやらん方がいいと思います。
もうね、それは、まあ、確かに、てっぺんの言うことも僕は当たってると思う。
そうですね。で、まあ、そこで結果がいかんはもう本当視聴者の人の判断なんで、
そういう世界です。
そういう世界です。
そういうモラルで曲がってまんねん、この、
そういう
SNS も含めてね。ネットはね、まあ、そうなんですよ。まあ、程度が低いとはないやけど、そういうもんです。
いやいや、程度が低い高いの問題じゃないです。そこを程度が低いって言うから、
個人から
言うからね。やっぱみんなね、違うんです。程度が低いって言うから、やっぱりこだわってしまうんですよ。
だから、こだわる人がそういうこと言う、
こだわらん方がいいですね。
ワイドが。
で、最後書いてますね。動画へのいいねと。 チャンネル登録よろしくという。なあ、皆さんよかったら高重さんのチャンネル登録してあげてください、
う
ん、
これはもうね本当にその通りですね、はい、多分僕も見てないけどいいのを作ってあると思います
よ、ね、100日続いてほしいですね。だから今7日連続でされてるという7日連続達成したんで、またあと93ですね、
まあ、先の方は長いです、はい、
そうですね、まあまあけど始めたら大体成功高重さんできると思うんで頑張ってください、ね、はい、はい、というわけで高重さんでございました、
まあ、みんなお互いにまあしばきながらね、
そうですね、
励まし合いながら、そうそう、共振しましょう。
そう、楽しみましょう。はい、はい。あ、トモニさん、いいこと言いましたね。はい。はい、というわけで、高重さん、また来年もよろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。奥様はじめ、皆さんによろしく、お嬢さんにもよろしくお伝えください。はい、
オフィス樋口さん。
待ってました。はい。
はい。2019年、あと少し。
はい。
JOBBB は開局以来の売り上げゼロ。
はいはい。
赤字経営。
そうですね。
はい。ギャラ未払い。
ますます増えてます。
そうですね、うんうん、これどうしましょうか。ブラック企業のまま終わります。
はいはい、
来年こそ経営問題を解決してブラック企業を終えましょう。
はい、
文雄君頑張りましょう。
いやいや、もう僕は頑張りませんこれはもう僕割り切ってますから
ブラックでいきます。本題ですと、
はいはい、
はい、2019年10月27日阪急秋のレールウェイフェスティバル、
あったんですか。2019
が正尺の車庫。これなんか毎年あるよね、正尺
ね。
いや、もう樋
口さんがよう言ってあるとこですよね。そうですよね。正しい雀と書くんですよね、正尺とか確か。
どんな雀でしょうか。
でしょうね。樋口雀でしょう。
でしょうね。はい、はい。車庫でありました、
はい。
最初に会場に入ってから運転士用の時刻表を2枚買いました、
は
い。
なるほど。
しかも運転士用の時刻表ということで。
もうわしらが見ても何書いてるか分かるやつですね。
そうですね。まあマニアの方が分かるやつ
でしょうね。
タブさんとかもしかして分かるかもしれないですね。
あの人はもう自分でもそれ作れるんちゃいますか。
そうですね。
先生ぐらいになると。
タブさんの東海道の、あのグラフなくなったの、上から
天井
から
追ってきたんですよ。
あ、追ってきたんですか、うんうん、で前ずっと貼っとったんですね、僕らのスタジオの天井に。
独特の見方ができるんです
よね。そうなんですよね。あ、樋口さんのお便り
あれ残しますよ、ちゃんと。
そうそう、僕ら捨てないです基本的に、うん、運転士用の時刻表を買ってから1300系の SDGS トレインの車内に入りました、
うん、
SDGS トレインの隣にマルチプルタイタンパーと大阪メトロの車両もありました。
なるほど。
写真と動画見てくださいと。
なんで大阪メトロがね、正直にあるんでしょうね。
ね、まあ、ちょっとこれ分かんないですけど。
多分先生だと言うてはると思いますけど。はい、
これがね、ちょっとヒューさんの写真僕いただいてるんで。
ちょっと、はい、見ましょうか。悪いです。ちょっと
コンピューター。これが、これかな。これかな。
これ大阪メトロやん
か。かな。これ大阪メトロかな。ちょっと何線 ?1 って書いてるけど。で、これがマルチプルタイタンパーってやつ。
なんかバラバラバラとこうね、なんか、あれを、
これほら
石をな。
そう、
沈めるやつや。
そうそう、隙間をね、うん、あの MTT って書いてある、これマルチプルタイタンパーの略かもしれない
ですね。ま
あ、そうやろね。阪急コーポレーション。
こんなんがまあ、あれ好きな人はたまらんねえな。
ちょっと待ってくださいね。
うん、
はい、ちょっとさっき、あ、これね、
うんうん、
これもマルチプルタイタンパーですね。
そうそうそうそうそう。
はい、
こういう車両のなんちゅうかこうね、本当にあの、うん、下支えしてる車両っていうのは、
そうそうそうそう、
すごいね。
これがなんか SDGS トレインってやつ。これなんですかね、SDGS って。うん、ちょっと分かんないですね、
う
ん、
これはもう無理でしょう、
はい、
私は分かりません、
はい、まあまあこういう、
はいはい、
まずは写真とあと動画もありますので、
省略車庫のまあ写真を今コンピューターこっち向けてくれましたので、はい、僕も見られました。
SDGS トレインを見てからマルチプルタイタンパーの実演も見ました、動画があるので
ご苦労さんです、
はい、アクセスしてくださいということで、はい、動画をね、あ、これですね、これちょっと見ますか、これ、はい、YouTube の動画、これ、
はいはい、
これ樋口さんの動画。
あ、そうですか。
皆さんよかったらね、島風鉄道チャンネルで検索すると出てきます。これがそのマルチプルタイタンパーとかいう、
あ、ガタガタガタってや
るところですね。これ多分ね、車庫の中でまあ、いわゆる実演ですね、
でしょうね、
やってて、だから車両の上からね、
うん、
あのクワガタの歯みたいなのが2本地面に突き刺さって、
ね、はいはい、
でその先言ったようにその隙間をこうガガガガガガってこう揺らして埋めて、まあ、線路を安定させるってい う、なんかそういう機械らしいですね、
はい、聞いてますね。
そうです。まあまあまあ、こういうのも見れますんで、はい、なんかなかあの、ね、綺麗に塗装してあって、阪急のマークがあって。
そうですね。
はい。マルチプルタイタンパーでもやっぱり自社で持ってはるんですね、阪急はね。
そうそう、まあ、あそこまで行けばあるんじゃないですか。もっと小さいところがあるかもわかりませんね、はい。
で、その実演を見てから工場内を撮影した後、
はいはい、
連結機の操作体験をしました。
あ、そうですか。
連結機の操作体験。
もうこの頃電車屋さんも本当に大サービスですね、うん、
これらしいですよ、これ。
まあ樋口さんもともと連結で出発車とかもあるもんね、カバン並べてやってありましたから。
ちょっと今樋口さんの動画で、これが連結機らしいです。
そうですか、そんなもんですか、
うん、
裸の連結機ですね。
そう、だから上に客車乗せてないやつですね、
まあ、全然ない。
台車だけの連結機なんですけど、
連結機だけがもう
左右に開いたり、ああいうようになるんですか。シューシュー音がしてますと、ガチンとい
って、これ下手なやつが今ねやったんですね。多分これ今一般の方がやってるんやと思います。ああ、
もうタブさんやったらもう実にうまいことやるやろね。
そうですね、振動もなしにね。
直感車も運転できる人やから。
そうそう、うん、僕ねスイスでねこの連結作業を見た時はね、うん、人がやってました。
ああ、なるほど。
人が間入ってあれ結構危ないなって、それはもちろんちゃんとしたでっかい車両と車両をつなげてたんですけど、日本やともうあんまり人がね。ふみおくん昔あのインドのね志村カルカ鉄道とかでは人がやってましたけど、
はいはい、もうあこはもうね信号機まで人がやってました
から、あんな真っ暗の中でよう連結作業人入れるなと思いましたけどね。
もう肌も黒いからね、なんかもう人がおるように見えへんねんね、
目だけ白かったよね。
そうでした、
はい、まあ、そんなことを思い出しました、はい、工場の外に出て焼弱工場の中からJR 西日本の車両も撮影したということですね。そして工場にある車両を撮影してから出ました。大体分かれてるやつ、久米君次何出るか、樋口さんといえば何ですか。
はい、もうあの洗車ですもうこれはもうね、
もう僕らもね長年
よ、なんであれがねあんなおもろいもんかというねまあ樋口さん、あのこれあのバカにしてるんじゃないんですよ、バカにしてへんねやけど、何回見てもあきんと乗りはるからね、
はいはい、
まあ、それがまあ好きっていうことやし、あの人のブレれな、ああ僕に言わせたら本当にいつまでもブレない世界というね、樋口のブレなしというか、
ほんまにすごいっすわ。いやだからそれこそね、高重さんのその100日連続ではないんですけど、うんうんうん、やっぱり同じことをずっとするっていうのはほんまに大変なことなんで、うん、それをできてる樋口さんはすごいなと思いますね、
うんうん、それが遊びの本質らしいですよ。遊びというのは意味のないことを何回も繰り返すというのがね、遊びの条件の一つやと、この前見たテレビの番組でそういうふうに言ってましたからね。
ということは逆にあんまり意味とか考えるとそのできないってことですか、う
ん、意味考えてられへんでしょ、あの人は。
いやじゃなくて、
本能の思う
こまに意味考えると何回もできない。
遊びじゃない。
じゃなくて遊びじゃないってことは何回も続けられないってことですか。ということは、もし高重さんが100日続けたんやったら、はいはい、ちょっと遊びと思った方がいいかもしれないですね。
もちろんそうですね。遊びと思ったら結果として遊びになるわけですよ、
ね、
それが、
あ、は
い、なんか人にどうしたらとか儲けたらとか言うんじゃないし、樋口さん見ててもこれ何回洗車されても自分の顔が綺麗になるわけでもないしあの人ね、まあ、言うたら世間で言うたらアホなことしてはるんだ、ね、それが遊びで、それがまあ人間がね長いその進化の上獲得したね、
ああ、
まあ、本能っていうかいい意味でのね、
なるほどなるほど、
でそれがない人がもうこれからしんどいなと、
あ、
まあ、樋口さんなんかどういうとこ行っても大丈夫、こんな遊びのできる人は、
なるほどね、
まあ、タカさんもね嫁さんとそんなスーパーで遊んでたりするんやからね、はいこれもアホちゃアホですよね、
かなりアホです
ね。それはしかし貴重な方ですよ、みんなうちの番組の持ってる人でみんなちょっと変わってますけど、
お前やな、
もう変わってないらしい、これが正常になったら世の中良くなるんです、
ね、洗車体験の動画に関してですね、
はい、
洗車体験で使用した車両は1300系の熊野学校ジャッキー号でした。
あ、そうですか、
はい、
う
ん、熊野学校ジャッキー号、
まあどうでもいいことですけど、
はいはい、洗車体験の発車前に焼弱駅周辺で沿線火災が発生、
うん、おー、まあ、九州さん結構そういうところにお会いになりますね、
はい、
うん、
この火災で住人の高齢の女性が亡くなったと、亡くなられたそうです。
ああ、そうか、それ見やがったんちゃうんですね、うん、話ですね。
いやというかね、現場の多分周囲の動画はあるんですよね、煙が出てるとかね、はい、関西ローカルで放送されていました、
はい、
阪急の係の人によると沿線火災の影響で徐行運転をしたため若干ダイヤの乱れがあったそうですと。
あ、そうでした、
はい、はい、洗車体験を終えてからクレーン車実演も見ましたと、はいはい、あ、これもね、これ
見てありますわ、
これ要するに、
上行くんでしょ、
そうそうそう、天井、ね、あの UFO キャッチャーみたいなクレーンが、
もうね、
車体をこう持ち上げて
行くだけのことですよ、
そうそうそう、それを何回も見るっていうね、はい、まあ、僕らじゃとても見れないんですけど、
やっぱりそれができる人はすごい、
そうですね、まあ、何かやっぱり、うん、樋口さんなりのこう快感というか
遊びです、
何か あるんですよね、 あの中に
あるんです。
ただそれを言葉でこう説明できないのがやっぱ遊びなんでしょうね。
そうです、そうです、
あれちょっと僕も理由知りたいですけど、あれ何が楽しいんかって、あのそのクレーンを見てね、
なるほど、
別にバカにしてるわけじゃなくて、
いやいや全然
違う、何が楽しいんかっての樋口さんに教えてほしい
です。樋口さんから見たらわしらがだからね、儲けもさずに赤字ばけ垂れ流してね、
あ、
こんな放送してること自身がね、
確かにね、
もうしょっちゅう言ってはるじゃないですか、今年もダメや来年もダメやと、出費ばっかりの放送でね、まあこれは遊びですよ
確かに遊びやな、
うんうん、そんな、はい、真剣なもんでも何でもないですよね。
だから僕ら続けられてるんですよね。
そういうことですよこれでね、何やのレーティングがどうやとかね、金がどうやとかね、なんぼ儲けるとかね、
まあ YouTube のは ね、比較的僕考えてますけどね。
まあそれは自分の生活がかかっとるわけ、うん、それは生活なしやからこの放送なんと言われるよともう、ね、出演する方からねもう何も払わない。
タブさんもね今日かりんとめっちゃ食うて帰りましたけど、まあ、僕ら別にお金渡してないですしね。
もちろん交通費まで全部自分持ちや
るからタブさんすんません
もうこれ遊びにつけようと思って、まあ、しかしそれをしはるというのはね、はい、あの人が遊びが分かってるから。
まあまあまあそういうことですよね、うん、はい、クレーン実演の後は、うん、クレーン実演の後は車両撮影会の会場に移動して写真を撮ったということで、うんうん、あ、うん、これか、なんか、なんとか熊とか言ったやつ、今、なんか言うてはりました
ね。言うてはりましたね。
ジャッキー号、熊の学校、ジャッキー城、ジャッキー号、これ、多分これですわ、ちょっと今、写真、これ。
あ、お気に入り、まあ、見ても同じですけど、見えてもらいましょう。
はい、これね、おこれこれこれ。
あ、これこれ。はい、はい。
あ、アントンって書いてるな。そうジャッキーじゃないな。あ、これこれこれ、ジャッキー号。
なるほど。
これ、ヘッドマーク。
あ、ちゃんと。
1305。
なるほど。
ちゃんと書いてません、ジャッキー号って。
これ、大事なんでしょうね。
これ、なんかのあれかな。絵本のキャラクターかな、ジャッキーって。
うん、なんでこんなわざわざこの阪急さんがこんな取り上げられるということ。
ジャッキー&阪急。もしかしてあれちゃいます、阪急のなんか祭事かなんかで来るんちゃいますこのジャッキーってやつが。まあ
ね、そうかもし
れない。例のあの、ラジオ局のある、阪急本店のね、梅田本店の。わかる ?9 階かなんかに。
わかってわかってわかって。
これほら。
ヨネちゃん乗るとこや。
これ。
ああ、例の、それこれ本当にこれ不思議や。僕もこれ初めてね自分が体験した、僕新幹線で体験したんですよ、
はいはいはい、
びっくりはしたけど、うん、もうそれだけですよね。
もう何回も行こうと思わないです
よね。全然思わない、普通はね、全然思わない、はいはい、それがまああの樋口さんのいいとこです。
そうです、
まあ、非常にこう間接的な言い方してます
ね、はい、まあ、素晴らしいリスナーさんがね僕らのラジオにはいてますけど、はい、そのうちの人
で高く買ってるんです
よ。そうですね、樋口さん、はい、というわけで皆さんよかったらまた樋口さんの YouTube チャンネル見てあげてください、はい、島風鉄道チャンネル、
はい、
1750人の方が
間違いなく増えますここ、
はい、うん、登録されておりますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
というわけで樋口さんのお便り以上、
ありがとう、
今週の放送楽しみにしているということで、樋口、はい、まあ、さん今年もありがとうございました。
本当ですね、
また来年もよろしく。
そうですね、はい、まあ、お互いに遊びましょう。
そうですね、
はい、
あ、この方もね毎年というか、
は
い、
ありがとう、
いつもくれてます、大江彩香さんです。
あ、嬉しいですね。
大阪市自然史博物館総務課です、
はい、この方はあれ進みじゃないですよ。
僕この人会ったことないですね、まだね、うんうんうん、名前だけでも今イメージ、うん、大江さん、あ、こんな方かなみたいなね、はいはいはい、その大江さんから来てます、
はい、
ね、令和2年3月1日から特別展、
はい、
来年ですよ、
はいはい、
3月これ知るから始めるって書いてるのかな。
ああ、そう、知るって知ることです
か。そうそうそう、知るから始める外来生物、
はい、
未来へつなぐ自然、地域の自然を開催します。
あ、そうですか、これは面白そうです。
さっき僕らがねオープニングで言いました亀の、
はいはい、
マキコちゃんあの子もまあ外来生物の一番代表的な、ね、ね、亀さんですよね、まあ、ミシシッピア赤耳亀
死ぬまで買わなきゃいけません、
はいはい、で書いてますね、ちょっと読みますよ、うん、近年 SDGS、 あれ樋口さんの SDGs と一緒ですよね。
まあ、そうです
か。これなんか多様性とかいうやつやな、多分な。いや、関係あると思いますが、
はいはい、
鉄道もまあ自然も一緒ってことですよね、
はい。
近年 SDGs や生物多様性、国家戦略といった言葉とともに、
うん、
生物多様性の保全の必要性が知られるようになりました。
はいはい、
でそこでクローズアップされるのが外来生物問題。
はい、
アマミのクロウサギやヤンバルクイナを絶滅させないためにマングースを駆除するというニュースを見たことがある方もいるでしょう、
はい、見たことあります、
はい、しかし外来生物については多くの人がしばしば誤解してます、
はい、
よくある勘違いは外国から来た外来生物というものです。
なるほど、はい、そう
か、他の地域から人間が運んできたものが外来生物であって、
はい、
国内の他の地域から外来生物がもたらされることもある。
なるほど、
逆に人が運んだのではなく例えば渡り鳥のように自分でやってきたら、
うん、
外来生物ではない。
ない、
はい、あ、まあ、定義の話ですね。外来生物は今では私たちの身の回りのあちこちにいます、
はい、
それを全て駆除するのは現実的ではない、
はい、
身の回りの生態系自体を破壊してしまいかねないと、それをすると。
あ、なるほど、
はいはい、一方で駆除はかわいそうと放置するのも責任のある態度とは言えません。
なるほど、
外来生物にどう対応し付き合っていくか、生物多様性の保全という立場から地域の自然をどのように未来に残していくか私たちは考えなくてはならない、
うん、
そのためにはまず外来生物についての正確な知識と現状把握が必要と。
なるほど、
まあ、まあそういうことをこの展覧会では教えてくれるということですよね、
はい
はい、外来生物問題についての基礎知識と 大阪や日本における外来生物の現状を紹介するということで、まあ、プレス内覧会もあるので、
あそうか
よかったら来おへんかと。
いやいや行きたいですね、はい、
大江彩香さんがおっしゃってくれております。
ありがとうございます、
2月29日土曜日、
2月、
まあ、文雄君の FM 千里がこの後なかったらいけると、まあ、文雄君僕はまあなくてもいけるんですけど、あ
ですか、
はい、まあ、これは本当これから、まあ、これまでも必要やったんですけど、これからもっともっと大事になっていくね、問題であることは間違いないですね。
これがね、ここまでその外来生物がバーッと出てきた、これは僕の試験ですけどね、
はい、
あの 池の水を抜く番組があるじゃないですか。
ありましたね、
うん、まあ、今も続けてるのかどうか知ってますけど、はいはい、あのいわゆるあの日本経済新聞系のテレビ会社がやってるやつですね、はい、あれでもこの外来生物が嫌というふうに出てくるんですよね。
あ、
外来生物憎たらしいとかね、
アリゲーターとか、ね、
何か静岡大学かなんかの先生がこれは外来やと、あ、まあ、あれによりますと、あのいわゆるうちの亀のですね、まあ、
マキコちゃん、
マキコは当然ですけども、
亀助、草亀鉄、
うん、これ2つも外来生物、
で
鯉が外来生物なんです。
お、
でそれでみんななんでこれが外来生物やということで、そこでまた静岡大学の先生がいろいろ言うはるんですけどね、まあ、その辺のところの、まあ、外来生物という言葉がここまで大きくクローズアップされたのは あのテレビ番組、子供も喜んで見てますからね。
あ、そうですか、
吉本さんかなんかの芸人さんが、
あ、そうなんですね、
もういやどころの芸人さんは分かってないんですけど
何それ分かって
へ
んの。
いやいやいや、何でも吉本言ったらいかげんで、吉本以外も芸人
さんもそうやな、吉本いろいろいてありますから、ね、
うん、そういう芸人さんがいてはったりね、もう可愛い女の子が泥まみれになるとかね、なんかそこをまあ狙ってるような節もあって、あ、
なんかちょっとそこはまたね、本来とは違う、まあけどそれはやっぱり多くの方にね見ていただくのが、
そう、多くの方が見てはります、
テレビ番組の使命やと思いますのでね。あ、そういうことあるんですね、
うんうん、今そんなことふっと今思
います、まあ、けど今ちょっと面白かったんが、うん、その全て駆除するとかではないんですよ、うん、だからそこはまあ重要なところで、うん、もう入ってきたもんはやっぱりうまいことこう活用せなあかんとか、うん、多分そういう考え方に今ちょっとシフトしてるのかもしれないですね、うん、ね、特にあの、ね、マキコちゃんみたいな赤耳紙はそれこそ駆除なんか絶対無理ですし、
ちょっとね、
あとアメリカザリガニもそうですけど ね、あれも絶対無理なんで、うん、まあ、やっぱうまいことこう付き合っていくっていう風にせざるを得ない、で新しいものは入れてこないっていうね、うん、そういうことかもしれないですね。
それでやっぱり最初の段階でやっぱり入れるべきじゃないですよね。
いや、もちろん、いや、だからけどそれはもう今言ってもしゃあないからっていうことやと思います、多分この大江さんのおっしゃって
ること、ね、まあ、その辺ちょっとまた見に行ってからにしましょう。
そうですね、はい、3月1日から5月30日、
はい、一般公開
3月1日から5月31日まで、まあ、3ヶ月ぐらいやね、はい、一般公開されますんで、はい、ぜひ皆さん大阪市立新社博物館チェックしてください。
よろしくお願いします、
はい、はい、そしてですね、はい、お便りいただきました松井さんですね。
松井さんいつもありがとうございます、
はい、松井さんです、
はい、まさきさん、
羽曳野の松井さんで、はい、今回はこういう封筒で、
あ、面白いですね、
いただきまして、
手がとにかく、
まあ、松井さんの、ね、封筒はね、うん、いろんな切手が貼られてるのが特徴で、
うん、
これは伊藤博文さんですかね、この一円切手は。
あ、そっから始まって
懐かしいですね。 あとはなぜか日本猿の切手と、で
切手博物館
みたいな、鹿の切手、
ありがたい、
うん、そして、何やこれ、誰かの帽子の切手、
なるほど、はい、
でなんか文学の切手みたいなやつと、で最後に、
うん、一番大きいやつ、
鉄道のこれ貨物列車かなんかかな、
あ、いいですね、
はい、2台のね、
見せたら困るよ
な、 EF30 型って書いてますけど、
電関車ですね、
あ、そうなんですね、はい、はい、まあ、そういう切手がずらっと貼ってるっていうのが松井さんの封筒の特徴、
は
い、
封筒の3分の1は切手、
このスタイルも変わりませんね、
変わりません、
あと裏返したら彼の住所と名前が、はい、まあ、ここは読みませんけど、
松井さんと一緒でブレない、
ブレないですね、うん、まあ、その松井さんからいろんなお便りをいただきまして、はい、まあ、まずはねこれ、はい、絆通信、
あ、
は
い
はいはい、釜ヶ崎
炊き出しですね、
炊き出しの会というね、はいはいはい、これが2つ、
はい、
それと、このこれの寄付を募る神がいただきました、はいはいはい、ちゃんといただきました、はいはい、まあ、寄付するかどうかは僕らの自由なんでね、多分しないと思います、
はいはい、
で他にね松井さんからいただいたのが、あ、これね大阪市立東洋陶磁美術館の、
うん、
今これやってんのかな、あ、今やってますね、
これは僕チェックしたこと持てます、
竹工芸、竹の工芸製品かな、
竹、
ね、工芸名品店、
はい、
ニューヨークのアビーコレクション、
そんな遠いところで言ってるんですか、
はい、メトロポリタン美術館所蔵というね、そういう券の招待券を2枚いただきまして、はい、これはね来年2020年の4月12日までやってるらしいんで、はい、まあ、これは多分文雄君行きます。
まあ僕は豊陶磁が好きですからね。
はい、
それとまた竹も好きです。
竹ね。
はい、行ってまいります。
はい、で、あとはですね、はい、これもいつも松井さんここのくれるんですけど、はいはい、 JR の、京都駅、
はい、まあ、ありがとうございます。
美術館駅京都、
はい、
ここの絵本の世界展。
あ、なるほど。
あ、ただこれはもうあれですね、昨日で終わりましたね。
ああ、そうやったんですか。
12月25日で。
ああ、残念でしたね。
終わりました
けど、行ける時間なかったけど。
僕と私とみんなの世界の絵本展っていうのがあったみたい
です。毎年頑張ってやりません、そこね。
そうです、
ね。同じような時期になさってるような感じします、ね。
トゥペラトゥペラっていうらしいですよ。
トゥペラトゥ
ペラ。トゥペラトゥペラ。はい。これちょっとごめんなさい、いけないです。
はい、ごめんなさい。
はい。で、あとはこれ松井さんとは関係ないんですけど、はいはい、中之島公設美術館ですね。はい、よくも一回取材行って、僕らのラジオでも紹介しましたけど。
そうでした。
上方界隈絵師再々の市、
これもろそうですね、
市ですね、市っていうのが3月15日まで あるそうです。
これ豊通りと組み合わせたら中之島で行けますね。
ああ、そうですね、
行っていきましょう。
これ は、はいはい、これ来年の3月15日までやってる展覧会ですね、
館長さんがこれくれてますので、はい、行ってまた館長さんにもお会いしたいし、
ごめんなさい、これね、3月15日までなんですけど、僕が今紹介した1の方ね、
うん、
1と2があるらしいんですけど、
ま
あ、いわゆる多分前期と後期やと思いますけど、
あ
違うんかな、そういう意味じゃないんかな、これ1って、ちょっと分かんないです、ごめんなさい、ただこの展覧会の中で、前期後期で作品を総入れ替え、しかも総入れ替えです、1個や2個じゃなくて、総入れ替えって書いてるんで、
はいはい、
でそれの前期。これ京都です、
はい、
で多分後期が大阪になると思うんですけど、
あ、そうです、
前期の京都はですね、
はいはい、
2月2日まで、
お
で2月3日からは多分大阪になるんかな。
なるほど。
あ、ただ月曜日が休館なんで、
はい、
ということはまあ2月4日からになるんかな、ちょっとそこら辺ちょっとカレンダー皆さん見てほしいんですけど、とりあえず前期後期で分かれてるんで、
はいはい、
今やってんのは京都画壇の立役者たちというタイトルでやってまして、はい、まあ、またあの後半はずらっと入れ替わるらしいんで、だから新しいやり方ですね、これ全部入れ替えっていうのは。
これ今までなかったからね。
ないです、うん、なかったか僕は聞いたことないですね、
うん、聞いたことない、そういうトークウィーク
はね、はい、中之島公設美術館ですね、
はい、これは取材いたします、
はい、大阪京阪中之島線の渡辺橋もしくは大阪メトロ四ツ橋線の肥後橋駅から近いと、
はい、
JR の大阪駅の桜橋口より徒歩11分とか、まあ、いろいろ、あ、淀屋橋駅からも行ける、ね、
はいはいはい、
なんで、また皆さん、中之島公設美術館、ちょっとチェックしてください。
できれば、いわゆる東洋陶磁さんと合わせて、
そうですね、
中之島の、はい、まあ、2大美術館っていうんですか、はい、これをまた皆さんの前で話することになると思います。
は
い、
あとはね、
はい、
大阪府、
松井さんありがとうございました。
はい、大阪府、はい、あ、今の中之島は松井さんちゃいますよ。
これ
ややこしいこと言わんでください。
あ、そうか、
はい、大阪府シルバー人材センター協議会から、なぜか、我々のところに、告知 の、
ね、
はい、あの手紙が取材してくれと、
あ、そうですか、
はい、いうことで、はい、タイトルがね、
はい、
大阪府内各地で活躍するシルバーパワー、
はあ、
シルバー人材センター会員が活動する好事例、
うん、
第1弾ということで、まあ、こういうところでシルバー人材センターの方が、まあ、活躍されているということを、
はい、
あの送って くださいまして、
はい、
例えばなんかいちご栽培、
はあ、
森口大根を盛り上げる、
お、
まあ、こういうこともされてる。で、あとはホットオアシスの運営、
あ、そう、
これ地域交流のバーらしいですね。
そうですか、はい、
あとはこれ熊取町が出てきましたね、これね、まあ、僕もちょっと関係したところなんですけど、ひまわりカフェシルバ
ー、
これとこれね、認知症カフェっていうらしいですね。
認知症のカフェ、
認知症のカフェ、
あ、そうです、
ひまわりカフェシルバーで、
うん、
まあ、あのこの人材センターのスタッフさんが活動してると、うん、
なるほど、
いうことで
認知症の方も、まあ、応援してる
ってことかな。 そういうことですね。
わかりました、
はい、いちご栽培で森口大根、
なるほど、
そしてホットオアシス、
まあ、まあ、森口大根なんかこれ知りたいですよね、はいはい、あんな長いのどないして作ってる
か。そうですね、はいはい、森口大根のこれ収穫もされてるんかな、なんか
長いですね。
そうですか、はい、なかなかこれはちょっと一個一個読んでると面白そうなんですけど、あ、書いてますね、
あ、そうです、
2007年からシルバー会員が森口大根作りに取り組んでいる、
ほ、
大工班が、これ育苗箱って読むの、
育苗でしょ、
育苗箱を作り、うんうん、園芸班が種まきや水やりなどを行っています。今年も当センター内のほか、
うん、
子ども園や児童センターで種をまき、収穫の日を子どもたちと共に心待ちにしています。
なんと
2020年来年1月27日に開催される森口大根長さコンクールに参加予定と、 こういうこともされてますね。
そうですか、
はい、あとはあのこれ認知症カフェっていうのが気になりますよね。これちょっと
熊取ですか、
熊取千南部のね、ちょっと聞いてみましょうか。
はいはいはいはい、
認知症カフェひまわりカフェシルバーを奇数月の第2水曜日に熊取町老人福祉センターで開催。認知症やその認知症の人やその家族、うん、医療や介護に携わる人、
うん、
認知症についてもっと知りたいというシルバー会員も加わり、お茶をしながら交流の輪を広げています。
なるほど。
合わせて、看護師かっこシルバー会員の方に看護師がいてるんですね。
なるほど、それ言ってはりましたよな、はい、
看護師による健康相談を行い、血圧脈拍の測定も実施。
なるほど。
新年の1月2020年の1月にはヘルストロンの講習会。なんすか、ヘルストロンって。
なんか機械みたいね、トロンみたいなね、うん。
ヘルストロンの講習会。3月は医師による認知症についてのお話講座を予定してると。
本格的にやったんですね、認知症対策を、は
い。そう。というわけで、
まあ、茨城の商店街もやってましたけどね。
あ、そうですか。
茨城市の。
はい、あ、そうですか。わかりました、うん。シルバー人材センター、まあ、活躍してるよというね、はい、告知でございました、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。いろんなところからね、はい、いろんな呼びかけいただきまして、ね、感謝いたしております。
はい。というぐらいですかね。
あ、それと、
はい、
遅れましたけど酒井さんが電話くれはりました。
おー、そうですか。
最後になりました。
ありがとうございます。
酒井さんがわざわざ電話してくれはりましてですね、
はい、
この前のあのこちらであのご紹介申し上げたコンサートね、
はいはい、
あれがすごく大成功やってみたいましたね。まあ、平日にもかかわらず、
はい、
たくさんの方に来ていただいてですね、しかもその募金箱もね、予想もせんぐらいのお金をね、皆さん寄付していただいて、ほんまに喜んではりました。でね、やっぱりあの自分が作った歌を、まあね、シンガーソングライターですから、
はい、
歌手働きですけど、その間でやっぱり中村哲先生のことがね、思い出されてきて、途中でちょっとまあ、もう絶句して、ね、止まった時もあったけども、それについても皆さんのご理解をいただけて、
はい、
まあ、番組を通じてあのお礼を言うといてほしい言うてね、
わかりました、
ご本人さんから電話がありまして、はい、僕もまあ多少役立ったら嬉しかったなということで返事しておきました。
はい、
はい、酒井さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、他酒井さんを支えてある方々もね、
そうですね、
はい、ありがとうございます。
ちょっと今ねメールを確認してますけど、はい、今のところ
ね、まあ
他のリスナーさんからは来てないと思います。
はい、シンクそうであります。
はい。